またお会いしましたね。夕闇堂のネギシです。リップルアイランド4周目となります。先週、それまでナビゲーターのような立ち位置だったキャルが突然弱音を吐いて一緒に逃げようなんて言ってきたので、ちょっと動揺しましたね。主人公のカエルは、何言ってんだよこんなところで、とそっけなく返し、とうとう最後のエリアにやってきました。闇の皇帝ゲロゲールの城ですね。まず、エリア5が始まると、城門の前に女の子がいます。あなたたち、ゲロゲールを退治に来た方ですか?と聞かれるので、キャルがそうですけど、と答えます。すると、お願いです。私の兄を助けてください。兄はゲロゲールに逆らって、城に囚われているのです。と言います。キャルが、任せておいて、と答えると、女の子は、髪飾りをこちらによこして、これを見せれば兄は気づいてくれるはず、と言います。道具としては表示されませんが、信仰として必要なんでしょうね。今思い出したんですけど、こんな感じのくだりがドラクエ5にもありましたよね。あれは、妹が奴隷にされていて、妹を助けたことで敵の兵士だった兄が脱出の手助けをしてくれるんでしたね。ちょっと違いました。髪飾りも出てきませんし、共通点は助けると、兄妹という要素だけでした。ここでドラクエ5の話をしました。
絶対好きじゃないですか、店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部言うようにどうなるの、
うん、むしろ、おいマヨネーズ。
おいマヨネーズ。
マンジ。マンジ、マジマンジ。
それ耐えられますか、心が。
生徒項目の。ちょっと前向いてほしいんだけどな。
普通に家って言ったから普通に言ったのに。
普通に中古書店夕闇堂です。
イントネーション細かいですね。
当たり前じゃないですか、ちょっと早く。
中古書店夕闇堂始まるよ。
意外と足音入るね。
改めまして、根岸です。それでは進めていきましょう。まず、スタートから西へ移動します。すると、ゴミがたくさん落ちているので、それを全部拾います。取るアイコンで大丈夫です。石と紙袋と空き缶ですね。空き缶はキャルが捨ててしまいますが、石と紙袋は道具に追加されます。で、全部取ると、ネズミが出てきて褒めてくれます。感心感心と言って、褒美にイカの足をくれます。さあ、準備ができましたね。城に行きましょう。門の前には、トカゲのような姿をした見張りがいます。さっき拾った紙袋を、門番に使うと、キャルが、よし、この紙袋を膨らまして、と、紙袋で大きな音を立ててくれます。その音に驚いた門番は、襟巻きを立てて、走って行ってしまいます。襟巻きトカゲだったんですね。襟巻きトカゲは、オーストラリア北部に生息する、頸部に襟巻き状の皮膚飾りを持つトカゲです。危険を感じると、その襟巻きを広げて威嚇します。日本では84年の CM をきっかけにブームがありました。グッズ販売なんかもありましたね。このリップルアイランドは88年発売ですから、この当時は少し懐かしいなと思ったはずですね。城内に入ると扉があり、その両脇にカエルの像があります。左側を叩くと扉が開きます。ちなみに右を叩くと舌を出します。進むと奥へ進む扉と右に行ける通路がありますが、ここはさらに北へ進んでいくと地下へ降りることができます。牢屋のような格子窓のついた扉の前に別のトカゲのような門番が立っています。左の方にさっき拾った石を投げます。すると様子を見に行くトカゲの立っていた場所に鍵が落ちているので、キャルが拾ってくれます。ちなみにこの時、この門番が角トカゲだとわかります。イグアナっぽいトカゲですね。さっきやった右の通路へ進むと2階へ行けます。そこに障子戸があるので入ると、タヌキが酔っ払って踊っています。ベランメイヒックとか言っています。ベランメイって何なんですかね。これ調べてみると、ベラボーメという言葉から来ているらしくて、ベラボーは見せ物小屋の鬼人の名前です。そこからバカやアホという意味でベラボーと使われるようになったそうです。ひどい話ですね。 一応ここでは会話しておけばいいみたいです。と言っても、酒を飲んで踊っているタヌキに話なんて通じません。なんとなくゲロゲールとアルマジロに不満があるのかなってことだけはわかります。カエルのあった扉から東の方に進んでいくと酒蔵があります。鍵がかかっているんですが、拾った鍵はここの鍵なので、鍵を使えば入ることができます。タヌキの部屋にあったものと同じ酒が一つあるので、それを取ることができます。それ以外はキャルに子供は飲んじゃいけないのよと言われて取れません。タヌキの部屋に戻りましょう。タヌキにお酒を渡すと代わりに槍をくれます。唐突に見えますが、タヌキの後ろの壁に槍がかかっているんで、もともと槍を持っているというのは示されているんですよね。そしてここでネズミにもらったイカの足を渡すと、つまみじゃねえか、気が利くな、と言われ、上の階にいるアルマジロの弱点を教えてくれます。尻尾さえ掴んじまえばイチコロらしいです。タヌキの部屋の前の通路で右へ行くと3階へ行けます。灰色の扉がありますが、ここはとりあえず右へ行きます。4階へ行けます。4階へ行けるんですが、4階へ行くとカエルの兵士がいて、ここは立ち入り禁止だけど、と言われます。タヌキにもらった槍を持っているので、武器を持っているとは怪しい、と言って捕まってしまいます。牢屋には2人の男性が捕まっています。ヒゲの人と少し大柄の人がいますが、移動で反対を向くともう1人います。話しかけても無視されますが、触ろうとすると何をするんだと反応します。そこで髪飾りに気がついて、その男が最初の女の子のお兄さんだとわかります。男はキャルの持っている神器にも気がつき、神器は強い願望や欲望によって動くと教えてくれます。ケロゲールの恐るべき力も神器を手に入れたからだと言います。ドテーラ王と話した時、おそらくと言っていたことの裏付けが取れました。でも心配ご無用。こちらは神器を2つも持っていますからね。神器を持っていなければ、ゲロゲールを倒すことも、ナサレル王女を助けることもできないと言われます。この言い方で、倒すことに一つ、助けることにもう一つ神器が必要なんだなとわかりますね。そして強く願うんだ。ゲロゲールを倒したいと。と男は言います。実はここまでカエル自身がゲロゲールを倒したいと強く思う要因って語られてないんですよね。どちらかというと一攫千金を夢見て旅立っていますから、この強い願いというのが、ゲロゲール撃破の重要なポイントになるんですよね。話を聞いたら、またヒゲの方を向いて話を聞きます。男とカエルたちの話を聞いていたヒゲとデブが、あ、ここへ来て大柄の男性が喋るんですが、キャラ名がデブなんですよね。ヒゲはまだいいんですけど、デブは悪口のような気がしますね。おおらかな時代だったんですね。そのデブが壊れた格子窓を指さして、君たちならあそこから出られる。僕が大になるから早くここから出るんだ。と助けてくれます。ありがとう、デブ。これ名前ですからね。格子窓から出ると、酒蔵へ行くときに使った通路に出ます。カエルの像のある扉まで戻ると、一度西へと進みますね。行き止まりに洗濯物と洗濯バサミが落ちているので拾っておきます。もう一度タヌキのところへ行って話しかけると、もう一度槍をもらいますので、もらっておきましょう。3階へ行きます。今度は灰色の扉へ入ります。中には漫画の中国人みたいな喋り方のアルマジロがいます。子供来るとこ違う、帰るありよ。で、アルマジロだからあるらしいのかな。とりあえず槍を使うと、何するあるか危ないあるよと言って丸まります。アルマジロは、背中に鱗状の硬い板を持つ動物で身を守るときに丸まったりもします。槍をさらに使うと、私強い、それ引かないあるよと言います。もう一度槍を使うと、無駄なことあるよと言いますが、尻尾が出てきます。タヌキの情報を思い出してください。尻尾さえ掴んじまえば、イチコロと言っていましたね。そして、掴めるものというか、つまめるもの持っていましたよね。洗濯バサミでアルマジロの尻尾を挟むと、痛いあるよとか言いながら暴れて壁を壊して逃げていってしまいます。壊れた壁の奥に部屋があり、二人は中へと進んでいきます。そこには闇の皇帝ゲロゲールが待ち構えていました。ゲロゲール、おめあさんたら何もんでや。なぜか名古屋弁です。お前が闇の皇帝ゲロゲールか、とカエルが聞くと、いかにもわしがゲロゲールだがや、と答えます。俺たちは お前を倒すためにやってきた、と、ゲロゲルに宣戦布告をします。何言うとりやす、チョコザイナ、というゲロゲルに、カイルは、自分たちも神器を持っていると伝えます。何、おみゃー神器が使えるんかて、と一瞬戸惑いますが、カイルの持つ神器は何も反応しません。わはは、とんだ間抜け坊主だなも、神器を使うには、それを動かすだけの強い願いが必要なんだわなも、わしが神器を使えるのも、世界征服の大きな願いがあるからだぎゃ、おみゃーみたいな青兄さんに使えるような神器じゃにゃーんだわ。もしかしてゲロゲールが名古屋弁なのは、モチーフが秀吉だからですかね。秀吉って名古屋弁話す演出ありますよね。実際はどうだったかは知りませんが、花の刑事でも名古屋弁だった気がします。それじゃあこっちから行くでよ。ほーれ。と言って、ギャルギャルが攻撃してきます。1キャー2キャーでは許したれせんでなも、じわじわと苦しんでちょ、ほーれ。ひどいですね。おやさっきまでの元気はどうしたんじゃ。ほーれ。手も足も出ないカイルです。そろそろとどめといこみやかというゲロゲロに、カイルはこれで終わりかと覚悟を決めます。しかし、ほーれと言って仕掛けるゲロゲロの攻撃はカイルには届きませんでした。なぜなら、カイルの前にキャルが飛び出したからです。キャルどうして飛び出したりしたんだ？キャルは、だってカイルがというだけです。理由なんて説明する必要なんかありませんよね。畜生、どうしてこんな時に神器が使えないんだというカイルに、ゲロゲルは、トレイやつだなて、とんだ邪魔が入ってしまったがや、今度はカイルとやら、おめあの番だに、覚悟しやって、と言って、追い打ちをかけようとします。そこでカイルは、激高します。なされる王女をさらい、島の人たちを苦しめて、その上女の子にまで手を挙げるなんて、許せん。うわぁ、なんだって、これは、わしの神器が効かせんぎゃ。やめてちょうて。カイルの神器が反応し、ゲロゲールの神器の力を相殺します。そして、神器の力を失ったゲロゲールは、元のただのカイルに戻されてしまいます。カイルは悟ったように言います。神器は、純粋な願望に働くんだ。だから俺は奴を倒せたんだ。そこへ、もう一匹カイルが現れます。ゲロゲールの魔力によって、カイルの姿にされたナサレル王女です。本来ゲロゲールの力は相殺され、消し去られたはずですが、なぜかナサレル王女はカエルのままです。神器によって変えられたものは、三つに神器が揃ってないと解くことができないとナサレル王女は言います。そういうことだったんですね。ゲロゲルの石と、森にあった石と、雪山にあった石で三つ揃っていますね。ということで、カエルは、ナサレル王女の姿に戻ることができます。ドテラ王のところへ戻ると、ドテラ王は、カイルに、ナサレルと一緒にこの島を治めてくれないかと言います。ここでまた選択肢が出ます。はい、断る。ここではいを選ぶと、カイルはナサレルと結婚することになります。ハッピーエンドですね。キャルと逃げた時は、ジ・エンドと出ますが、ゲロゲルを倒してナサレル王女と結婚するとハッピーエンドと表記されます。一攫千金を夢見て旅立ったカイルにとってハッピーエンドであることには変わりはありませんね。しかし、いや待てです。ここまで一緒に冒険してきて、途中弱音を吐いたけれども、身を挺してカイルを守った一人の少女を忘れてはいけません。ドラクエ5でいつもビアンカを選んでしまう人や、ドラクエ8でゼシカの方がしっくりくるという人はわかりますよね。カイルがゲロゲルに勝つことができた純粋な気持ち、女の子に手を挙げたゲロゲルの非道に対する怒りではありませんよね。ここは断るを選んでください。何かはわかりませんが、褒美はもらえるみたいです。そしてエンディングです。草原の丘にカイルとキャルがいます。どうして断ったの？と聞くキャルに、好きでもない奴と一緒になんかなれるかよ、とカイルは言います。そして、お前これからどうすんだよ、とキャルに聞きます。とりあえず住むところを見つけて、それから、と、まだ先が決まっていなさそうなキャルに、カイルは、俺の村へ来いよ、と言います。そりゃ、お前さえ避けだって話だけど、というカイルに、キャルは何も言わずに抱きつくという終わり方です。このエンディングのみ、スタッフロールが流れますので、これが真のエンディングであるとされています。俺の村へ来いよと言われたとき、キャルの顔が少しだけ今日疲れたような驚きの顔に変わるんですが、 その演出で制作者側の力の入れようがわかります。ただ押村区は最後のシーンだけ帰るとキャルの立ち位置が逆になってるんですよね。そこしっかりしてほしかったですね。というところで、長々とやってきた、ただリップルアイランドのクリアの仕方を淡々と話す回でしたが、いかがだったでしょうか。また何か考えたらファミコン回やるかもしれません。ちなみにネギシはフローラ派でした。では機会があったらお会いしましょう。ゆうやみ堂のネギシでした。
この番組は架空の中古書店ゆうやみ堂がお送りしました。